Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、11月もね、半ばを過ぎまして、もう暦の上ではね冬なんですけれど、まだねちょっと暖かい日もあるなと思いきや、ちょっと寒っていう日もあって、結構ね寒暖差激しいので、皆さんね体調崩さないでしょうか、大丈夫でしょうか。さあ、そんなことでね、もう本当に12月も間もなくというとことになってきましたから、ハロウィンも終わり、街の方はですねクリスマスになってきた感じです。いろんなところでイルミネーションがつき始めました。イルミネーションと言いますと、私も毎年ですね、水戸駅の北口の広場があるんですが、そこのイルミネーションを担当させていただいておりまして、もう何年やってるだろうな、もう震災後からなんでね、もう10年近くやらせていただいてると思うんです。毎年毎年ね、イルミネーションを飾ってます。ですからね、その工事のおかげで、工事のためにあちこち普段使わない筋肉を使ったもので、今全身筋肉痛になっておりまして、体中湿布だらけの三田香織でございます。ぜひね、水戸駅の方に来る機会がありましたらば、皆様1月の上旬ぐらいまではね点灯してますんで、水戸駅北口のですね芝生広場のイルミネーション、半分のちょっと二手に分かれてやってるんですけど、半分の立体ものは私たち FM パルルン AMC のメンバーがね一生懸命みんなでやらさせていただいたイルミネーションなんでね、ぜひ見に来ていただきたいななんて思っております。さあ、それではビームアンテナ、今日もどの方がね出演なんでしょうか。この後たっぷりとイベント情報などお聞きしたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JAL 神奈川県支部の広報委員長をしてらっしゃいます林さんとお電話がつながっております。林さん。
はい、JAL 神奈川広報委員長の林です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、神奈川県のハムの集いかな、はい、ということでね、ご案内をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは日時はいつになるでしょうか。
はい、2024年11月30日土曜日となります。
はい、お時間は、
受付開始が10時、開会が10時半からとなりまして、15時に終了予定となっております。
はい、場所の方はどちらになるでしょうか。
神奈川県相模原市中央区にございます相模原市立産業会館で行います。
はい、ね、普段こういうハムの集いとかっていうのは日曜日に開催するっていうのが結構ね、多いんですけれど、今回土曜日開催ということですね。
はい、今回土曜日にしたという深い理由はないのですが、
はい、
11月がの最終日ということで、
はい、
いつも11月中に開催しているということで、今回会場の関係で土曜日開催となりました。
はい、
次の日の12月1日に非常通信ロールコールを開催するということもありまして、
うんうん、
今回この11月30日土曜日という日程となりました。
ね、今結構ね、土曜日、日曜日はねゆっくりお家で休みたいとか、次の日仕事なんでっていうことで、土曜日っていうのも結構こう悪くないですよね、開催するっていうのもね。
そうですね、当支部としましては、さまざまなイベント土曜日開催にしたり日曜日開催にしたりで、
うんうん、
実は年によって変えているものがあります。
おうおう、
でそれによる参加者の数ですとか、うん、あとその 残念ながら欠席ですという方の数ですとかそういうものをちょっと見まして、うん、土曜日開催というものもやはりあの次の日がもうお休みである方も多い関係で参加していただける方が多いのかという部分であの多少あの探りながらですけれども土曜日開催のものもあの増やしている状況ではございます。
ね、どうしてもこう催し物って今までの皆さんのお仕事の関係で日曜日にっていうのが多かったんですけど、ね、結構毎日日曜日っていう方も増えてきましたしね土曜日っていうのも悪くはないですよね。
はい、アマチュア無線 の、まあ、あの年齢層的に、まあ、65歳以上の方もかなり増えてらっしゃいましたし、
はい、
まあ、そういう意味ではあの土曜日開催というのもありなのではという部分と、まあ、あの投手部の方であのコンテストの方が基本土曜日開催させていただいている、まあ、ちょっと深夜に及ぶコンテストを開催している関係もあるんですが、
はい、
あの土曜日開催のものを2つ行っておりますので、まあ、神奈川県支部としましては土曜日にイベントを行うということに関してあまり抵抗はなくあの進めているという状況でございます。
はい、そういうことで今年は11月30日の土曜日に開催ということなんですが、さあそのイベントの中身なんですが、内容今回どのような内容で開催でしょうか。
はい、まあ、例年通りという状況ではあるのですが、
はい、
あのまずあの10時30分からあの開会式会計報告等がありました。あと午前中としましては、オール神奈川コンテスト、非常通信訓練コンテスト、オール神奈川フォトコンテストという3つのコンテストの表彰式を行うという形で午前中は終了となります。
はい、
はい、1階のステージでは表彰式等を行っていますが、
はい、
開会の10時30分から2階にあります展示室の方で、クラブ展示とメーカーの展示を行っております。
はい、
クラブ展示では、高校クラブ学生のクラブの方 の、 あの参加もいただいております。
おー、そうなんですね。
この展示コー、はい、うん、この展示コーナーでは、投手部の方では相談コーナーを設けておりまして、
うん、
あの無線 の、 あの疑問ですとか開局の相談なども受けております。
おー、じゃあね、はい、あのちょっと式典の方には関係ないんだけどっていう方も早く来たらこちらのクラブとの展示だったりメーカーの展示コーナーをご覧いただけるってことなんですね。
はい、うん、あのステージの方にあの表彰式とかあまり関係ない方ですとか、
うん、
あのそういう方も朝から来ていただいて十分に楽しんでいただけるように2階の展示室の方は投資で行っております。
ね、今あの、ね、学生さん の、 学科の高校のクラブもって言ってましたけど、ね、なかなか若い方たちがこの無線業界ちょっと少ない中でこうやって学生さんたちも展示してくださるってことはすごくいいことですね。
はい、あの今回幸いなことにあの複数の学生の方のクラブにあの参加いただきまして、
うん、
あのご来場いただいた方で、うん、若い方ってあの話し相手がいないなんて話結構聞きますんで、このブースに来ていただければ確実にあの学生の方がいらっしゃいますので、
はい、
そういう若いトークを楽しんでいただくなんてことも可能かなと思っております。
はい、じゃあぜひねあの若いハムの方たち、お越しになっていただいて同年代の方とねお話ししていただけたらななんて思ってます。さあ、はい、あの先ほどねステージの方午前中はいろいろクラブのね支部のいろいろなものを、ということでお話ししていましたが、午後なんかにはなんか講演とかっていうのもあるんですか。
はい、午後になりますと1階のホールにて、アイコム株式会社様の新製品のご紹介という形であの講演がまず行われます。
はい、ね、アイコムさん新しいの出てますからね、はい、たくさんね、
はい
はい、
かなりあの興味を持っていただけるものでなにはなるのではないかと思っております。
そうですね、はい
はいはい、
その他には、
はい、はい、同じく講演という形で、神奈川県にあります海洋科学高等学校の高校生ハムの活動紹介という形で、
うん、
海洋科学高等学校の無線技術科の八木先生にあの講演を行っていただくこととなっております。
おこれはねいいですね。今学生さんたちもねこうやって今回たくさん 参加してくださるっていうことですから、普段学生さんたちはどんなこう活動してるのかっていうのもね、知っていただくいい機会ですね。
はい、この海洋科学高等学校といいますのは、無線技術科というプロ無線士になるための科も、うん、あります、はい、普通の教育カリキュラムとして無線を行っている学校でもありますので、
はい、
プロを目指す若者、そして趣味で続けていく若者という2つの面でハムの活動をされている高校生の方がおりますので、うん、そのあたりを含めた形での講演になるかと思っております、
はい、今ね茨城にもこの海洋高校ってあるんですけど、だんだんこういった無線化がなくなってきてしまってるっていうことで、普通科ぐらいになっちゃってるってことで、全国的にも少なくなってきてしまってるから、貴重ですね、この学校の先生のお話っていうのはね。
そうです ね、無線にプロがあるということを若い方知らない方も結構いらっしゃるかなと思いますので、それでアマチュア無線というものがその仕事になる可能性があると言ってはいけないのかもしれませんけれども、無線というものに職業があるということを知っていただくという意味でも、まあ、若い学生の方ですか、その親御さんの方に聞いていただけると少し参考になるのかなと思います。
そうですね、じゃあぜひね、ちょっと無線ちょっとやってなくても、こういったお話だけ聞きに来てくださるだけでも、若い方たちね、たくさん来ていただけるとありがたいですね。
はい、はい、そう思っております。
さあ、そしてね、皆さん必ずこういった集いにはお待ちかねの抽選会などもあるんですが、もちろん神奈川にも抽選会ございますか？
はい、例年通りもちろん抽選会の方を開催させていただきます。
はい、
外れくじなしという集いの県都道府県もあるのかもしれませんが、
はい、
神奈川県支部は外れくじありで開催させていただきます
これ当たる
かね、
で全員当たらなくても、そうですね、時のこの運ということでね、ぜひ皆さんにはね、何が当たるかは当日のちょっとお楽しみなのかな
そうですね、確実にアマチュア無線機が出ると聞いておりますので、商品の方に
ほうほう、
普通に運用に役に立つものが多数出ると聞いておりますが、私も詳細はまだ明かされておりませんので
わかりました、
はい、はい、豪華な無線関係のものというのを期待して、皆さん最後まで、一番最後に行いますので、
はい、
最後までいらしていただければと思います。
わかりました。さあ、それじゃね、そろそろお時間となりました、もう一度ね、日にちや時間、場所などをお話しいただけますでしょうか？
はい、神奈川ハムの集い2024は2024年11月30日土曜日、10時受付開始、10時30分開会となっております。場所は相模原市立産業会館相模原市中央区にございます。
はい、
ぜひお越しくださいませ。
これって駅からも近いんですか？
駅からなんですが、 JR 横浜線という線のですね、はい、相模原駅から徒歩20分とちょっと遠いんですが、
はい、
神奈川中央交通バスというバスの市民会館前というバス停からは徒歩3分、
うん、
そして市役所前という停留所からは徒歩5分と、まあ、徒歩圏内であるかなと思っております。
じゃあ駅からだったら、こういった市役所方面行きのこうバスだったらたくさん出てるでしょうから、それに乗っていただくのもいいかもしれませんね、
うん、はい、今回駐車場のご用意がほとんどございませんので、
はい、
この電車バスをご利用いただいて、ぜひご来場いただければと思います。
はい、じゃあぜひ皆さん11月の30日ね、相模原の方で、開催ということなので、ぜひ神奈川ハムの集いお越しになってみてください。はい、ということで今日は、JR 神奈川県支部のですね、広報委員長の林さんにお話を伺いました。林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは一曲聴いていただきましょう。キスマイフット2で遊びに行こうよです。どうぞ。
回目に行って最高な今日。
起床10時遅めの休日たまにはいいじゃん。2度目お休みルーズな時間も大事。生きてる限り急かされる毎日。
何が良くて何がダメかなんて誰が決めてるものなのだろう本当。まあもう考えんのやめて目を閉じて1時間後にチルする。サンデーサイクルぐるぐる同じじゃまた気づけば窓の外は夕暮れ。そうはいかねえよなんても急ぐ必要はねえ。遊びに行こう。
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうね11月も終わりになってきて少しずつなんか秋というか冬というかなんかね、
うん、冬です ね、 ね、あの朝は本当寒くてですね、はいはい、思わず我が家も暖房を入れることが増えてきました
ね、はい、でも寒いかなと思ったらなんかすごくお天気がいい日はあって、ちょっとね外で作業してると汗ばむ日もあったりなんかもして。
あ、そうです ね、 ね、日中は結構ね気温が上がったりしますよ ね、
ね、なんか体調だから崩しやすいですよね。
あ、この時期 ね、 ね、ありますね。
はい、さあそんな無線の方はどのようなことが今話題でしょうか。
はい、ハムライフ .jp のですね11月の9日から11月15日に掲載した記事の中から注目されたものをいくつかピックアップします、
はい、
まずですねまた国際宇宙ステーションから SSTB の画像送信のイベントが行われてるんですよ。
はいはい、この前言ってましたよね。はいはい、
前回は10月の9日から10月の14日にやっていて、
はい
はい、その後今年2回目ということで、
はい、
11月の11日から11月の18日までまたまたやってるんですよ。
もう、はいはい
はい、で今度はですねテーマが有人宇宙飛行におけるアマチュア無線40周年ということで、1983年にですね、うん、国際宇宙ステーションの、まあ、前身のスペースラブっていうのをアメリカが打ち上げたんですけども、はい、それにアメリカの NASA の、宇宙飛行士さんが滞在してアマチュア無線を詰めたハンディをそのスペースラブの中から運用したんですね。
はい、
これが1983年の秋のことで、
うん、
でそれからまあ間もなく40年になるということで、その方の、顔写真とか打ち上げたスペースシャトルの写真とかですね、うん、そういったものを中心に12枚、順繰りに送られてきています。
お、そうなんですね。はい、はい、
で今17日の、日曜日の夜ですけども、
はい、
明日18日月曜日の夜までこれやってましてですね、
はいはい、
調べましたら、今日これからちょっと時間遅くなるんですけども、東京で言うとですね23時40分から23時51分まで、
うん、
行角70度ぐらいのすごくいいパスが来ます、
うん、この後ですね、はい、じゃね、
そうですね、はい、ちょっともう少し我慢して皆さん起きてましょう。
はいはいはい
、はい、それから、明日18日月曜日の夕方16時20分から16時31分までやっぱり上角66度ぐらいのパスで、
うん、
国際宇宙ステーションが飛んできますので、いつもの 145.80MHz を聞いていると SSTV のピロピロピロピロっていう信号が多分聞こえてくると思います。
おお、じゃあちょっとこれもラストチャンスですかね。
ラストチャンスです、
はい、2回、
はい、
はい、
ぜひこのチャンスにまだ受信してない方は 145.80FM モードで、ピロピロの音を聞くか、準備が間に合うようならば SSTV の、副調ができるものを、うん、ソフトを立ち上げてですね、ぜひちょっと画面もご覧になってみてください。
その懐かしいね、ものの写真とかが画像がアップされるんでしょうからね、
はい、
はい、ぜひちょっと皆さんチャレンジしてみてください。
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、さあそして続いては、はい、
次はですね、11月の15日の昼にですね、突然発表があったんですけども、八重洲無線が、144と 430MHz 帯の FM モービル機の新製品を出しました。
はい、
はい、型番がですね FTM150ASP という型番なんですけども、
うん、
ですね、 まずあのアナログの FM モードの、機種です。デジタルは積んでません、
はい、
それで108から550メガをカバーする、受信回路を2つ積んでいるので同時の2波、受信ができると。それからあのボタンを押すと感度が良くなるスーパー DX 機能というボタンがあってですね
はい、はい、
それとあのノイズに埋もれてガサガサで分からないような音声もノイズをクリアに取り払ってノイズから浮かび上がるような感じで音が聞こえる ASP っていう機能を新たに搭載したらしいんですね、
うん、
それであの非常に、まあ、DX に強い更新エリアが広がるよっていうですね、モビル機を、12月の初旬からあの発売するっていうことなんですね。
はい、
はい、ね、値段がね 20W のね、FTM150S ASP っていうのが71,500円それから 50W の FTM150ASP は74,800円だそうです。
なあ、ちょっと今までの機械に比べとするかな。
うん、そうですね、八重洲さん の、 あの C4FM のデジタルを積んでる機種よりは若干安いんですけどね、
うん、
あの今まで出てた FM モービル の、 あのバンド切り替え式のモービル機よりはやっぱりちょっと高いお値段設定になってますね。
そうですね、サイズ的にもそんなに大きくない感じなんですかね。
うん、あの今までのモビル機と多分本体のサイズは同じで、あのコントロール の、 あのセパレートになるヘッド操作部の部分があの少しまあ大きめっていうような感じだと思います、う
ん、はい、じゃあ結構ね、モビルということで車に積みやすいきっとサイズでしょうね。
うん、そうですね、ですので FM のモービルしかやらないよっていう方はこれぴったりだと思いますし、うん、あとはあの受信マニアの方常にな
んか常に受信してる方ね、
遠くの電波を聞きたいなんていう方はご自宅でもこれいいかもしれませんね。
そうかもしれませんね。はい、じゃあもうこれがいきなりこう入ってきた、
はい、いきなり出てきてやっぱりサプライズでググッとあのアクセスカウンターが回りました。
お、はい、はいはい、ということで八重さんですね、はい、はい、そして次にはは
い、もう一台ですね、実は新製品の話題がありまして、
あ、もう一つ、はい、
はい、あのアルインコさんが今年の夏にですね、あの交帯域受信機ハンディタイプの DJX82 っていうのを発売したんですね、
はい、
でこれがあの108メガから470メガを、まあ、カバーする、すごい使い勝手のいい、まあ、アナログのハンディ受信機だったんですけども、うん、これにですね、メモリーが1000チャンネルあるんですが、そのうちの974チャンネル分を使って日本のあらゆるですね航空無線の周波数をメモリーしたというエアバンド用の DJX82A という型番の機種をですね、発表されました。
あ、これじゃエアバンドいつも聞いてる方にはもうたまらないですね。もう、
うん、そうですね、うん、あの全国の飛行場で使う慣性の周波数とか、それからあの飛行機は航空路を飛びますので航空路慣性の周波数、
はい、
それから航空会社と飛行機があのやり取りをするカンパニーラジオとかっていう、まあ、考えられるものありとあらゆるものが、メモリーされてますので、
ほほ、
まあ、これ持って、まあ、近くの航空飛行場なりあの自衛隊の基地なりに行くと、
うん、
やっぱり簡単にお目当ての無線があの聞けるんじゃないかなということで、
うん、
これは人気が出てます。でお値段は、税込み 35,200円で、DJX82 と同じ値段なんですね。
お、意外とこう手頃な、まあ、値段といえば、
うん、
手頃かな。
あの送信部もついてないんで、
まあ、受信だからね、うん
うん、これぐらいかなって感じもするんですが、このエアバンドのメモリーが入ったタイプも入ってないタイプも同じ値段だっていうところがね、あ、ちょっといいなというふうに思いましただ
ったら入ってる方買った方がねお得ですよ、なんか ね、
そうですね、うんうん、もしいらなければ消しちゃえばいいんだ、
そうそうそうそう、
言っちゃいけないか
いやでもね、こういうマニアの方ってね、もう別に電波出さないけど聞くのが専門だっていう方にはもう持ってこいですもんね。
そうですね、
うん、
なかなかやっぱり初心者の方はどの空港でどの周波数使ってるとかって分かんないし、
分かんない、そうですね、うん、
いちいちメモリーに入れていくのって結構めんどくさかったりするんですよね、
はい、
ですので最初から全国のが入ってるっていうのはすごくいいことじゃないかなっていうふうに思います、
ね、ですから若い子たちにもこういったものからちょっと興味を持ってもらって入ってもらってね、で自分で後からまた電波出そうってなってもらえるといい感じですよね、
う
ん、
そうですね、それでアマチュア無線の世界に来ていただけたらもう、うん、言うことないなと思うんですけども、
そうですね、はい、はい、うん、さあじゃあちょっと短めにもう一本だけ
はい、ですね、総務省が、5.8 ギガ帯の、周波数でドローンの実験試験局を、まあ、簡単に解説できるようにしたいよと、でそれの周波数プランや何かを発表して意見募集をやっていたんですね、
はい、
でこれの結果がまとまりまして、意見募集結果の公表っていうのを総務省が行ったんですけども、
うん、
このですねアマチュア無線の 5.6 ギガ帯と新しく総務省がプランを作ったこのドローンの実験試験局の周波数が重なってるんですよ。
そうですね、ちょっとね、はい、
で、チャールとかですね、まあ、アマチュア無線化の一部の方が、これは困るなということで、意見を提出して、で、まあ、その意見の結果と総務省の考え方っていうのもこの公表した記事に、リリースの中に出てるんですね、
うん、
ところがですね、JAL は何卒マイクロ波のアマチュア無線活動を将来も存続できるように 5.6 ギガ帯の周波数は干渉のない一定の周波数をアマチュア用に残してくださいっていうふうにですね訴えたんですけども、
うん、
総務省のお答えはですね、アマチュアの 5.9 ギガ帯は二次業務だから他の業務との協業を前提に運用していただく必要がありますという返事だったんです。
残念って感じですね。そうですね、
おっしゃるのはその通りなんですけど ね、 っていう感じでね、
まあ、ドローンやられる方もまあ増えてはきましたけどね、はい、わかりました。じゃあそんなことが今週ちょっと話題だということですね。
はい、はい、そうです、
わかりました。じゃあまた羽田さん来週もよろしくお願いします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでね、週末のじゃあイベント情報をお伝えしましょう。いっぱいあるんです。11月22日の金曜日21時から23日土曜日、こちらは15時までオール九州コンテスト開催されます。そして11月23日土曜日は東京 UHF コンテスト、これは朝9時から15時まで。そして同じく23日土曜日は山梨地区の非常通信訓練コンテスト、こちらは朝6時から9時ということなので、これ終わってからまたね東京コンテストっていうのもあるんだろうけど、結構県外からはダメっていう場合もありますからね、よくホームページの方で規約の方ご覧になってください。あ、そしてハムの集いもね行われますよ。広島県のハムの集いね、支部大会がこちら行われます。そしてね、あ、これは広島の方は24日ね。で、23日の土曜日に沖縄でね、ちょっと面白いのをやります。沖縄電磁技術センターというところで、電波技術センターか。はい。あれ？違うな。電磁波だ。電磁波技術センター。ごめんなさい。沖縄電磁波技術センター。オープンハウス2024っていうのが23日の祝日土曜日ね、行われます。これはですね、こちらです。NICT の主催、沖縄県の方の支部のね、主催でやるんですけど、アマチュア無線の体験運用をやったりとかね、面白電波教室、ラジオ作り、電子ブロックの制作とか、ラジコンカーとか、いろいろやるイベントらしいのでね、入場無料になってますから、ぜひ沖縄の方の方見に行っていただけたらななんて思っております。さあ、秋ということで本当にイベント盛りだくさんですのでね、移動運用とかハムの集い、皆様ねお出かけになってください。あともう一つ言い忘れてました。11月23、24は茨城の ARDF 大会、私もお手伝いに行かさせていただきます。もう申し込み終わっちゃったのかなね、なんですけどね、紅葉も綺麗になってきてるので、遊びがてら茨城の方までお越しいただければと思います。ということでビームアンテナ、今日もそろそろお別れでございます。お相手は JI-1BTL 三田香織でした。それではまた来週お会いしましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではさようなら、また来週です。